聖書考古学講演会ナンバー4イエスの墓、講師ロス・パターソン、通訳砂川満。
Garden tomb. The tomb of Jesus.
次の話題に移りますけれども、園の墓というところにあるイエスの墓なんですけれども。
And for this, we're going to go to Jerusalem.
今度はエルサレムに移っていきます。
Does anybody recognize this wall here?
この壁、ご存知の方いらっしゃいますか?
Yes, very famous.
有名ですね。
This is a picture of the old city of Jerusalem we took with our little model helicopter.
先ほどのラジコンヘリでですね、上から撮ったエルサレムの、上空から撮った写真ですけれども。
This is a picture showing the size of Jerusalem.
エルサレムの、まあ、町のですね、まあ、大きさなんですけれども。
By the way, today Jerusalem sprawls much bigger. You can see it's all over the hills.
しかしまあこの町の範囲外にもですね、もう広がってきています。
Much wider. But this is what they call the old city.
これがこの範囲がですね、まあ旧エルサレムの
not very big. You can see
ところなんですけれども、そんなに大きくはありません。
One kilometer along there.
1キロ。
So it's about one square kilometer.
だいたい1キロ四方ですね。
Now here's another picture looking at it.
これまたエルサレムを写した別の写真ですけれども。
Can you see a shadow coming through here?
ここにあの影が映ってるの見えますか?
The sun is setting on this side.
太陽が右の方に沈もうとしています。
And this shadow is on, oh, here we go. This explains it.Jerusalem is built over two hills.
エルサレムは二つの丘、山の上に建てられています。
Mount Zion and Mount Moriah.
シオンの山とモリアの山です。
Oh, that's good. Yes, there's a Japanese. And Jerusalem built across the...
その二つの山にまたがってエルサレムは建てられたわけですね。
Now, can you think in the Bible where Mount Moriah is mentioned?
このモリアの山というのが書かれている聖書の箇所ご存知ですか?
Do you remember the story of Abraham?
アブラハムの物語ですね。
Was told to take Isaac to a mountain in the land of Moriah.
彼は、モリアの地にですね、行って息子を生贄として捧げるようにと神様から命じられました。
イサ
クをそこでですね、捧げることになっていたわけです。これは神様がご自分の一人子をですね、生贄としてお与えになるということの象徴でありました。
But in this story, God intervened and
しかしこの場合は神様がですね、仲介なさって、そのホフルイサクを殺すのをですね、やめさせました。
And stopped the sacrifice happening.
そしてイサクがですね、まあ犠牲となることはなかったわけです。
But when Jesus would come, God did not intervene.
しかしイエス様がおいでになったとき、いよいよ捧げられる時になってですね、神様が仲介なさる、止めることはありませんでした。イエス様は死なれたわけです、実際に。
Now, the same mountain was where Solomon built his temple.
そしてその同じ山にですね、ソロモンが主の宮を建てたわけです。
So for hundreds of years, they sacrificed animals on the same mountain where Isaac was going to be sacrificed.
そして、イサクが、まあ、犠牲として捧げられそうになった山でですね、ソロモンの神殿が建てられて以来、何百年にもわたってそこで、犠牲、動物が犠牲として捧げられました。
So this is where Solomon's beautiful temple was built, the same mountain.
同じ山にソロモンの神殿、宮がですね、建てられたわけです。
And this was to teach the Jewish people the plan of salvation.
ユダヤ人たちに、救いの計画について教えることが目的でした。
And all the furniture had, what do we say, very deep meaning.
これらの一つ一つがですね、深い意味を持っています。
And we could spend a whole week studying all of this.
まあ、こういった聖書の研究としてですね、これらのものに研究、一週間費やしても足りないぐらいです。
But we won't do that this week.
しかし今週それをやりませんけれども。
But tomorrow we're going to talk about the Ark of the Covenant.
ただし明日の午前中にはですね、あの契約の箱についてのお話をしたいと思っています。
Because this, is very significant and it is claimed that it has been found.
契約の箱は非常に重要な教訓を教えていて、またこれがですね、実際に発見されたという、まあ、主張もあります。
So we're going to investigate that tomorrow.
そのことについては明日ですね、まあ、吟味していきたいと思います。
Now, the temple was built here on the bottom of Mount Moriah. This is Mount Moriah.
これがあの、モリアの山でして、そのモリア山のあたりにですね、あの、神殿が建てられました。
And the temple was on the bottom end of Mount Moriah, southern end.
モリア山の、南側にですね、南の方に建てられました。
And this is the outline of the old city.
そしてこれがこの旧エルサレム市街ですけれども。
And here they quarried, they cut into Jerusalem to retrieve stone for building buildings.
でこの辺りでですね、エルサレム市街を建設するための石を切り出していました。上の方ですね。
So if we're to stand here and look.This way.
でこの辺りに立ってこの方角を見ると
This is what you see.
こういう様子になっています。
These are the walls of Jerusalem here.
エルサレムの城壁がありまして
And this, what do you call it in Japanese? Like little cliff or escarpment.
この下の方が絶壁になっていますね。
Is where the Jews are cut into the mountain to get
この辺りにの 山から石を切り出しまして、建築資材を得ていたわけです。
Just off the side of the picture here,
その写真のですね、ちょっと外れたところに、
is a doorway underneath the city.
この町の下を通ってるですね、通路があります。
And the sign says,King Solomon's quarries or Zedekiah's cave.
看板が立っていまして、ソロモン王の石切り場、ゼデキヤ王の洞穴とあります。
And if you go inside here,
そしてこの中に入っていきますと、
you can see, where they cut the stone.
この昔の人たちが石を切り出していた場所があります。
For example, here you can see where they cut stone blocks.
石のですね、この四角いブロックを切り出した跡があります。
And we'll talk more about this tomorrow, because this is where the Ark of the Covenant was taken out of Jerusalem.
ここから実は契約の箱がですね、エルサレムから運び出された場所ですので、明日詳しくですね、お話しますけれども。
Now the first temple, it says, was aparable, a figure. How would you say that? Like, in English, the word is figure, which is from the Greek.
この幕屋というのは今の時代に対する比喩とあります。
So, all this was to teach about the Messiah to come. The sacrifice taught about the Messiah.
この犠牲はですね、私たちのためにほふられた子羊、イエス様を指していました。
And,It says, I can't remember what this is now.
Luke 23.
Okay, they brought him to Calvary, is it? They crucified him? Okay.
Place of the skull.
Okay. Now, many artists draw the crucifixion like this, with
このイエスの十字架の場面をですね、描いた、この絵描きさんたち多くいるんですけれども、こういうふうに通常描かれます。
With the two feet like this and a nail.
二つの足がですね、このように一緒にですね、釘で打たれた様子ですね。
Crucifixion was designed to be the most painful execution the Romans could think of.
当時のローマ人が考え出した十字架刑というのは最も残酷なですね、苦痛を伴う死刑の方法でありました。
David, King David wrote in the Psalms, a thousand years before it happened.
その十字架が実際に行われた千年遡った時代にですね、ダビデが詩篇にこのようなことを書いています。
I'm going to suggest to you tonight, this picture is not quite accurate. It's not accurate.
しかし、この絵自体はですね、実際のものとは異なるということを申し上げたいと思います。
And I'll give you the reasons why.
その理由を言いますと、
Archaeologists found the foot bone, a heel bone, which is
考古学者たちがですね、このあたりの骨を見つけたわけですけれども、
of a crucifixion victim.
これはですね、十字架刑に処せられた人の骨です。
And the nail was still in the bone of the foot.
そしてこの釘がですね、今でもこの刺さった状態で骨が残っていました。
And there was a piece of olive wood here.
ここに、オリーブの木のですね、木片がくっついていまして。
So they believe this man, they did a model. This is how the man was crucified. The nail, a piece of wood, right through the heel bone.
そして木を通って釘がですね、このかかとの骨にですね、突き刺されたと考えられます。
And it could be this is how Jesus was crucified as well.
イエス様も同様の状態で、十字架につけられたことが考えられます。聖書にもそのようなことをですね、思わせる手がかりがあるんです。黄色い字でかかとと書かれていますね。
Yes. So here,Genesis 3:15.
創世記3章の15節。
Suggest,
彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。
It was the heel that got, bruised.
ここでかかとっていう言葉がですね、yeah. 述べられています。
That means this would be more painful than this.
かかとの方がですね、その足のもうちょっと先の方よりも、もっと苦痛を伴うんです。
Because apparently on the cross you had to push up to get a breath of air.
十字架につけられたらこの呼吸をするためにですね、自分の体を持ち上げなくとないといけなくなります。
In this picture you are pushing on a like a little piece of wood, you know, pushing down.
この絵ではその足の下にですね、ちゃんと木がありまして。
But here.
踏ん張りやすいわけですけれども。これだ、ただ、足がですね、木に、釘で引っ掛けられた状態ですよね。これだともう、はるかに、まあ、痛い、苦痛を伴う状況が起こるわけです。
Now, Jesus said, it is finished.
イエス様が終わったと叫ばれました。すると、神殿の幕がですね、上から下まで真っ二つに裂けました。
Now, what was finished?
何が終わったんでしょう?
Many things were finished.
多くのことが終わりました。
One of the things that was finished was the sacrificial system.
その一つが犠牲制度でありました。
No more animals need to be sacrificed.
以後キリストを指し示すですね、動物を犠牲に捧げる必要はなくなりました。それだけでもありがたいですよね。
We do not have to sacrifice lambs anymore.
罪を犯したからといって、実際にですね、子羊を殺す必要はないんです。
A friend of mine is a sheep farmer.
私の友人に羊を飼っている、羊農園をしている人がいます。
And I asked him how much for a sheep.
その人に聞きました。一頭の羊いくらですかって。
And he said about, I need to translate the numbers, $50.
だいたい50ドルと言われました。
But the lamb had to be perfect, no blemish, no fault.
しかし、犠牲に捧げられる子羊は、何でしたっけ、シミも傷もない、完全な状態のものでなくてはいけませんでしたね。
And I said, how much for a very good sheep like this one?
こんなもう上等な羊、いくらかと尋ねました。
He said, oh, those are $140.
こういうもう、傷もない、日の落ちどころないものは140ドルはするよと言われました。
Can you imagine every time we sin, we have to pay $140 for a sheep?
想像してみてください。罪を犯すたびに140ドルの出費があると。
It would make us think twice before, committing sin.
そうなると、何か悪いことをやりそうになったら、あるいは考えそうになったら、思いとどまるのではないでしょうか ?140 ドル出ていくと思ったら、だいたい1万ちょっとですね。今だったら。
And that is what God was trying to teach his people. Sin has a very high cost.
神様は当時の人たちに罪の値というのは大きいものだということを教えておられたんです。
But the real price of sin is not simply an animal.
しかし、罪の本当の値はただの動物の命ではなかったわけですね。
The real price of sin was the death of God's son.
本当の値は神の一人子でありました。
I'm trying to think what that verse is. What does that say?
Joseph.
Oh, yes.
Of Arimathea.
Is this about the tomb cut in the rock?
Uh-huh.
Okay, yes, yes. So the disciples took Jesus' body.
イエス様が死なれた後で、弟子たちがイエス様を十字架から下ろしまして、遺体をですね。
And put it inside a tomb that had been carved out of rock.
岩を掘って作った墓に納めたとあります。
And then the Romans sealed the tomb.
そしてこのローマ兵がですね、命令を受けて、この墓に封印をしました。
But that could not stop Jesus coming out or being resurrected.
だからといってイエス様のですね、蘇りが防がれたわけではありません。
And on resurrection morning, the angel came down and the angel unrolled the stone away.
復活の朝、天使が降りてきて、この墓を塞いでいた石をですね、のけたわけです。
And called Jesus forth.
そしてイエス様に神の声を出てきてくださいと、呼びかけたわけです。
And when the women came to find the body,
女たちがですね、このイエス様のご遺体を探したら、
the angel said,
探していたら、
He is not here.
イエスはここにはおられないと天使が言いました。
Look at the place where they laid him. Is that what it says?
そして、イエス様がおられた場所を見てみなさいと言いました。
Does that mean look at the place? Okay. So tonight, I'd like to invite you to, together we will look at the place where they laid him.
そのイエス様がですね、ご遺体が安置された場所を今晩、残りの時間で見ていきましょう。
And when the ladies went back to see the other disciples,
女たちが、の後にですね、他の弟子たちがやってきて、
And told them the good news of the resurrection.
復活の話をですね、弟子たちに語ったら、
Did the disciples believe the ladies?
弟子たちは信じましたか
No.
真に受けませんでした。
So let's see if we can find where this tomb of Jesus is.
今からですね、イエス様の墓が実際にどこにあるかというのを見ていきましょう。
If you go to Jerusalem and ask, where is the tomb of Jesus?
エルサレムに行ってですね、観光客としてエルサレムに入って、イエス様の墓はどこですかと尋ねたとします。
There are three main options given to you.
三つの選択肢が与えられます。
The most popular
最も有名なのが、
is called the Church of the Holy Sepulchre.
聖母教会というところであります。聖母、母っていうのは墓ですね。聖なる墓。
Recently, another one was suggested back here.
そして最近ですね、比較的最近、タルピオットっていうところの墓が、このイエス様の墓だったのではないかということで浮上しました。
And the third one is here, called the garden tomb.
3番目がこの園の墓と呼ばれている場所であります。
So let's have a quick look at these two.
この最初の2つまず見ていきましょう。
This is the Church of the Holy Sepulchre.
これが聖母教会であります。
Has anybody here been to Jerusalem?
エルサレムに行ったことのある方いらっしゃいますか？
Okay, only two. All right.
2人ほど。
This is the most popular. Maybe every year 1 million people come here.
毎年100万人の人が訪れる場所であります。一番人気があるというか最も有名な場所ですね。イエス様の墓として。
Here you can see, Christian pilgrims kissing this piece of stone here.
クリスチャン巡礼者がですね、ここにある石に、接吻をしている様子であります。
It is claimed that this is the piece of stone where they prepared Jesus' body for burial.
そしてこの石の上にですね、イエス様のご遺体が安置されたという言い伝えのに基づいて置かれているわけです。
And sadly, these people believe there is a merit or benefit by kissing this stone.
そしてこのようなことをする人たちはですね、イエス様のこの石に、イエス様が寝かされた石にですね、接吻をすると、ご利益があると、奇跡が起こると考えているんです。
But we know as Adventists that kissing a piece of stone doesn't bring any benefit to anybody.
しかし私たちアドベンチストクリスチャンはですね、石にキスをしたからって何のご利益もないってことはわかりますよね。
But these people are sincere, shall we say, or honest at heart.
まあしかし本気で信じている人たちなんですね。
But that's all they know.
まあそこまでしか言えませんけれども。
And it is claimed this is where the tomb of Jesus was here.
そしてこの辺りにイエス様の墓があったという、まあ、言われているわけです。しかし聖書の記述によると、岩から切り出された、切り出されて作られた墓であるとあります。
岩
を掘って作った墓はどこにあるのかということですけれども、
This is maybe Easter or Passover or something, you know, a holy day where a lot of people come.
この聖日と呼ばれているイースターかなんかの日にですね、大勢の人がここに集まっているわけです。
And what they claim, this is the claim put forward.
これはまああくまでここを作った人たちのまあ主張なんですけれども。
That there used to be a hill here.
ここに丘があったと。
And the tomb was cut into the hill here.
そしてこの丘を掘ってですね、この墓が作られたと。
And then the early Christians to commemorate the spot or to build a memorial for the tomb.
初代教会の人たちはこの場所をですね、記念するために、
how do you say, chiseled or removed the hill?
この丘をですね、もう除去してしまった。
And built this building over the top.
そして代わりにこのような建物を築いたというわけです。
And then they built this small structure here.
そしてここにですね、また小さな、建造物を作りました。
Which we see here.
これですね。
Now I ask you, is that very logical?
理にかなっていると思いますか？この話。
If you had a tomb where you believed the Son of God was buried,
これがもし神の御子がですね、納められた墓だと考えるならば、
and you wanted to preserve it for future generations to come and see,
これを見に来るその何て言いますか、次世代の人たちにのためにですね、そのまんま取っておくと思わないですか？
would you remove the hill and destroy the tomb?
この丘をのけて、それから墓を壊して、
And then put a building here.
で、別の建物をですね、こうやって建てる。
And say, it used to be here.
そして、かつてはここに墓があったんですよ、と。やるでしょうか。
A long time ago.
昔はここに墓があったんです、と。
To me, that's not very logical.
これは理にかなってないですよね。
And yet, this is what they have to, claim for this to be the right place.
にもかかわらず、まあ、この人たちは、ここが キリストの墓であったと主張しているわけです。
The other problem is this building is inside the city.
さらなる問題はこの市内にあります。
And as we study further in a second, we will see that it must be outside the city.
しかし聖書を見るとこの墓はですね、旧市街の外になくてはいけません。
So this is neither logical nor biblical.
ですからこれは理にもかなっていないし聖書的でもありません。
The other place suggested recently was proposed by James Cameron.
このまた別の場所はですね、ジェームス・キャメロンという人が、ここに墓があると、提唱したんです。
Does anybody know who this man is?
この人誰かわかりますか？どなたか。
That's good.
それはまあいいことです。
This man produced the two biggest movies of all time.
この人はですね、二つの、まあ、なんて言いますか、有名な映画を作った人です。
One called the Titanic.
一つはタイタニックという映画。
And the other one was Avatar, I think. Avatar?
もう一つは、アバターという映画。
Okay. Good. Good. You haven't heard of that.
Anyway. 知らないのはいいことです。
Anyway, he put his influence and money behind, this tomb here.
He put what?
His influence and money.
Okay.
To support the.
彼はその自分の影響力と財力を使ってですね、ここに he made the.
He used his influence and money to promote.
Okay. この場所をですね、まあ、イエス様の墓だということに、持っていったんです。
And oh yes, good. Oops.And this is the documentary.
このようなドキュメントがドキュメンタリーが作られまして。
Does that say the Jesus family tomb?
Yes.
Yes. Okay. Forwarded by James Cameron.
イエスの家族の墓って言って、下にジェームス・キャメロンってありますね、名前が。
And it says, says the evidence that could change history.
歴史を変えうる証拠という見出しがあります。
Would you like to know what this amazing evidence was that could change history?
この歴史を変えうる驚くべき証拠とは何か知りたいですか？
Here's a BBC news report about the claims of this documentary.
そのこの主張についてのですね、取り上げた BBC のレポートなんですけれども、
And I guess you can read this here.
ここ読めますかね。
It says that Jesus had a son through Mary Magdalene.
Okay.
Is that what it says?
まあこういう話なんです。イエス様とマグダラのマリアの間に息子がも生まれたと。
Because in this tomb they found these ossuaries. In English it's called, I guess, one of these words.
この墓の中にこのような骨壺、骨壺が見つかったんですね。
And they claim to find Jesus' bones in here.
そしてここにイエス様の墓が、骨があったと公言しました。
And also the bones of Joseph, his earthly father.
さらにイエス様の父親のですね、ヨセフの骨もあったと。
And the bones of his wife, Mary Magdalene.
そしてさらにイエス様の妻となったマグダラのマリアの骨もあったと。
Now, does that sound like the Bible?
聖書の話と合ってますか？
No, exactly.
全く逸脱してますね。
Even the archaeologist who first excavated that tomb said this is rubbish, nonsense.
この墓を最初に発掘した考古学者もこれは本当の話ではないと言っています。
So James Cameron said,
ジェームス・カメロンはこのように言っています。
He said, "I'm not an archaeologist."
私は考古学者ではありません。
I'm a filmmaker.
映画制作者です。
And when he looked at the evidence, He couldn't find anything to contradict the idea. I think that's what it says. I'll just check.
Okay, sorry.
Ah, yeah. Maybe this sentence here.
当初の推測と矛盾するものは一切見当たりませんと言っています。
But I would like to suggest that if we look at the Bible, we will find much evidence to contradict this idea.
しかし聖書を見るだけで彼の主張とですね、全く主張が真実でないということ、証拠を見出すことができるわけです。
It says if they don't speak according to God's word, it's because there's no light in them.
イザヤ 8-20 教えと掟と証に求めなさい。もし そこに、これらの言葉に従っていないならばそこには、光がないからであると言っています。
If we go through the Bible, we find many clues, about the tomb of Jesus.
しかし聖書を見るとですね、イエス様の墓についての手がかりがたくさん記されています。
So let's do that. Let's look at the clues in the Bible to identify the real tomb of Jesus.
イエス様の本当の墓をですね、に突き止めるための作業を聖書を見てしていきましょう。
And if we follow this carefully, we won't be deceived by these, spurious or false ideas.
聖書を注意深く学んでいくならば、こういった偽のですね、考えに惑わされずに済みます。
Okay, the first clue is the place where Jesus was crucified was near the city.
最初の手がかりですけれども、ヨハネ19章の20節、十字架につけられた場所は都に近かった。
Not in the city, but near.
都のない中ではなくて、近くという記述です。
And the place where he was crucified
で、彼が十字架にかけられた場所は、
was called a place of a skull.
サレコーベの場と呼ばれていました。
So we should expect some landmark or something to, associate it with a skull.
サレコーベ、まあ、骸骨ですね。と、何らかの、その、匂わす場所を予想することができるわけです。
Now it says, nearby was a garden,
and then その近くには園があって、
and in the garden a new sepulchre,
そしてその園の新しい墓、
and it was near,
その墓が近くにあった。
So it's all close together, outside the city but close together.
都の外で、その互いに近い場所に位置している墓ですね。その十字架の場所と。
The tomb was cut out of rock, as we saw before.
先ほど見ましたように、その墓は岩を掘って作られたものでした。
The doorway,
そしてその墓の入り口は、
was quite low.
結構低かったんです。
We can tell because people had to stoop down to go inside.
なぜならそこで出入りする人たちはかがんで、そう、入っていったということが書かれているからですね。
So we're not looking for a door that is, 3 meters high.
だから3メートルのドアのある墓ではありません。
But a door you need to stoop down to go in.
入り口がかがまないと入れないような墓であります。
On one occasion, at least 5 women went inside this tomb.
ある時、少なくとも5人の女たちがですね、この墓の中に入っていっています。
At the same time, altogether.
同時にですね、入ったことが記述されています。
So what does this indicate about the size inside the tomb?
この墓の中がどれぐらいの広さかということをですね、ある程度ヒントを与えていますよね。
Obviously it's big enough to have maybe 6 people or maybe more inside.
6人かそれ以上の人たちが入れるぐらいの広さだったということがわかります。
Now, there were, two angels inside the tomb, sitting down.
マリアが墓に入った時に二人の天使がそこに座っていました。
one at the head and one at the feet where Jesus' body was.
イエス様のご遺体が置かれていた場所のですね、頭のあたりに一人が座っていて、もう一人は足のあたりに座っていました。
That indicates there must be a place to sit inside where the body was.
ですからそのご遺体が安置されていたところの、ところにですね、座れる場所があったということを示しています。
These are small clues, but it helps us identify the real tomb.
まあ小さな手がかりかもしれませんけれども、これがですね、イエス様の墓を突き止める手がかりになっていきます。
In fact, it even tells us, where the body was on the right-hand side of the tomb.
そして、この入ってから右手の方にイエス様のご遺体が置かれていたということが、この聖句からわかるわけです。聖書はこういったことをですね、細々と教えてくれているんです。
I imagine God put these in the Bible because one day it will be important to identify the right tomb.
この正しい墓のが見つかることがですね、神様のご計画の中にあったのではないかと私は考えます。
Because this discovery will relate to the Ark of the Covenant, which we talk about tomorrow.
そして明日お話しすることになっている契約の箱のですね、発見と密接に関係しているんです。
Now, the door was a rolling stone.
そして入り口にはですね、大きな転がる石がですね、置かれていました。
And it was a very big, very great rolling
stone. その石は非常に大きかったと書かれています。
The Bible does not exaggerate.
聖書にですね、誇張はありません。
So、when it says very big,
ですから聖書で大きかった、非常に大きかったというならば、
this was extraordinarily big.
本当に大きかったはずです。
Bigger than usual, bigger than normal.
まあ、通常よりも大きいサイズであったに違いありません。
Finally, the last clue
is これ最後の手がかりですけれども、
from the New Testament,
新約聖書から、
is the Romans sealed the tomb shut.
ローマ人がこの墓にですね、封印をしました。
So here are ten clues
which ざっと10の手がかりが聖書から見つけられます。
Which we can plainly read in the New Testament.
新約聖書を読むだけでこれだけのですね、手がかりを得ることができます。
Oh, is that the same? Different. Anyway.Uh-huh. But there are even more clues in the Old Testament.
そしてさらなる手がかりがですね、実は旧約聖書にもあるんです。
In the book of Hebrews,
ヘブル人への手紙に、
That's cool. Paul in the book of Hebrews,
パウロは、
yeah, parallels the sacrifice of the animal.Outside the camp with the way that Jesus was crucified outside the gate.
この、栄書って書いてますね。この聖所の外で動物が犠牲と生贄として捧げられました。そのことと、エルサレムの門の外でイエス様がですね、死なれたということをですね、対比させているわけです。
So Jews knowing this,should have been able to figure out or work out that Jesus must be crucified outside the city.
ですから、これから見るだけでもですね、イエス様がその町の外で死なれたということ。
Because the Old Testament,
結論出すことができるわけです。
All these ceremonies were, prefiguring or foreshadowing.
この聖所の儀式はすべてですね、型として、
the mission of the Messiah.
イエス様の実際のですね、働きを示していますよね。
This was like a prophecy.
つまり予言のようなものであります。
Now, what's that verse? Okay. Does this say, talking about a clean place?
Yes.
Okay, okay. Is this talking about the ashes? The ashes taken to a clean place?
Mm-hmm.
Okay.
Mm-hmm. That's what、
yes.
it says.
This is describing after they killed the sacrifice, they burned the sacrifice, the animal.
犠牲の動物を捧げて殺して焼きますね。
And what they did with the ashes,
そして灰が残ったら、それをどうしたかと言いますと、
the remains, if you like,
残った灰を、
they took, to a clean place.
清い場所というのは、つまりきれいな場所に持っていきなさいということです。
Now, what does it mean by a clean place?
このきれい、清いところ、清い場所というのはどういうことでしょうか？
Does it say clean in Japanese?
It says kind of a holy or
okay,
something
okay,
like that.
Sure, okay. Yep. Now, what is it that makes something unclean or unholy?
あるものをですね、汚すもの、あるいは汚れたものとする、清くないものにするのは何でしょう？
And the Bible tells us
聖書によると
that a graveOr a bone is unclean.
人の骨、墓、そういったものは清くない、汚れたものとみなしています。
So a grave that had been used was unclean or unholy.
ですから、すでに使われた墓というのは汚れたものとみなされていました。
But Jesus' body was put in a new tomb.
しかし、イエス様は新しい墓に納められましたね。
That had never been used before.
一度も使われたことのない墓に納められたわけです。
If the tomb had been used before, it would be unclean or unholy.
もし墓がですね、かつて使われたことのあるものであるならば、清くないもの、汚れたものとなったはずなんです。
But the sacrifice, the ashes had to go to a clean place.
そしてこの犠牲に捧げられた動物の灰はですね、きれいな場所、清い場所に持っていくことになっていました。これはイエス様がですね、使われたことのない墓に納められることになっていたという予言であったわけです。もしジェームス・キャメロンの主張が正しかったとするならば、
Then Jesus was buried in a tomb that had been used already.
イエス様がこのすでに使われていた墓に納められたということになりますね。
So would that be clean or unclean?
これは、清いことで、清い場所でしょうか、清くない場所でしょうか。
It would have been unclean, right?
清くない、汚れた場所に納められたということになります。
And Jesus would have failed of fulfilling the prophecy.
だとするならば、イエス様がですね、この予言を怪我したということになります。これだけでもジェームス・キャメロンが正しくないという証拠になります。旧約聖書からのもう一つの手がかりですけれども、墓を探すのにどの方向を探すべきかと。言うんですけれども、
When the priest killed the sacrifice,
祭司がこの犠牲の捧げ物をほふったときに、
He was to do it facing or does that say northward? North?
Northward.
North. Okay. Yes. Exactly. North is the direction the Bible gives us.
この祭壇の北側でこれをほふりとあります。
Not south.
南側ではありません。ジェームス・キャメロンの主張は南側なんですね。
Now, what does that say? Forgive me.
North of the altar says.
Okay, same, yeah, yeah. So north, yes. Okay. Now, if we draw, oh, this is the old city. Sorry.
これがエルサレム旧市街ですけれども。
Old city here.And we draw a line between the corners.
この角と角をですね、線で結びますと、
to find the center point.
これが中心点になりますね。
And then we go north.
その中心から北に向かったところに、
we come to something interesting.
この興味深い場所に当たります。
We come to It's actually an Arab bus station. Bus station for, well, the Arabs.
Okay. ここには実はですね、あの、アラブ人のための、バスステーション、バスターミナルがあります。
This is the buses here.
バスがいっぱいありますね。
And at the back of the bus station is
そのバスターミナルの後ろの方に、
is something interesting.
興味深いものがあるんです。
Here's a picture of the same thing, about 100 years old.
これ、だいたい100年以上前に撮られた写真なんですけれども、
Does this remind you of a skull?
サレ神戸のなんか雰囲気出してませんか?
Okay. This man, a British general, was walking on the walls of Jerusalem in the 1880s.
この英国の司令官がですね、この辺りを歩いていました。
And he knew the Church of the Holy Sepulchre did not fit the Bible.
彼はですね、この聖母教会が聖書と合わないっていうのをもうすでに知っていました。
And he saw these eyes.
そしてある日この場所が目に留まったわけです。
And he thought maybe this is the real Golgotha, the true Golgotha.
ああ、これがもしかしたら本当のゴルゴタではないだろうかと思いました。
So there should be a tomb nearby.
だとするならば、この近くに墓があるはず。
Now that skull face is here.
この、サレ神戸の場はですね、この辺りにありまして、
And some years before, I don't know how many, maybe 20 years before,
20年ぐらい前ですかね、それぐらい前に、
A tomb had been found here.
この辺りにですね、墓が見つかっていました。
Very close. There's a bus.
ここにバスがありますけれども、距離的にかなり近いですよね。かなり近いことがこの写真から見て取れます。
And that's cool. Very good. So, a group of people, he organized a group of people in England to buy the land on which this tomb was.
そこで彼はですね、英国から何人か人を呼び集めてですね、この場所を管理させました。
And this, British Association still owns it to this day.
そして今日に至るまでですね、英国のある教会がですね、教会というのはこういう教会じゃなくて、あの協力の教ですね、教会がこの場所を所有して管理しています。
And you can visit this tomb today.
そして今日もですね、この場所、訪れることができます。
The question is, does this tomb fit the Bible.
そしてこの墓がですね、聖書で言っている墓だろうかということです。問題は。
Very good. When you visit this property today,
今日この場所をですね、訪れますと、
It's a beautiful garden.
もう美しい園になっています。
But just because it is a garden today does not mean it was a garden 2000 years ago.
まあ今、園としてきちんとされているからといって2000年前もそうだったとは限りませんよね。
But two things show that it was a garden in Jesus' time.
しかし、イエス様の時代もここは園であったということを示す二つのことがあります。
One is,Under the ground here is a very large, water storage tank.
まずこの一つはこの地下にですね大きな貯水タンクがありまして
And this dates way back more than 2000 years.
これはもう2000年以上前に作られたものです
also, there is a wine press
where もう一つは、ここにブドウ古代のブドウの絞り場がありまして
These two show thatthis was a garden.
これら二つがのものがですね、かつてイエス様の時代も園であったということを示しているんです。
You can tell this is an artist drawing here.
これはあの芸術家が描いたものですけれども、
showing it would have had a very large rolling stone.
石の部分はですね、後で描かれたものです。大きい、あの、石が置かれていたということを想像して描かれています。
That's cool. Which you can tell because of the track here where the stone rolled.
このくぼんだ部分をですね、石が転がして動かされたと考えることができるわけです。
When you go inside the tomb,
そしてこの墓の中に入りますと、
This is the entrance way here.
ここが入り口になっていまして、
And Jesus' body would have been here.
だとするならば、この辺りにイエス様のご遺体が置かれたはずです。
It's on the right-hand side.
右側ですよね。
Just as the Bible said.
聖書で言っている通りです。
Number six is a weeping chamber.
この左側の場所は、嘆きの部屋と呼ばれているところです。
And you'll see on the video, this is big enough for a group of people to come in.
で、まあ、ビデオでご覧になれますけれども、何人かの人たちが楽に入れるスペースになっています。
イエス
様のご遺体が安置されていたとされる場所ですけれども、
So it fits all the clues. How do you say? Ticks all the boxes.
これらの、まあ、手がかりの一つ一つがですね、非常に理にかなっていることが分かってきます。
But there's one more clue to share.
もう一つ手がかりがあります。
The Roman seal.
ローマ人によって封印されたこの封ですね。
Because remember, the Romans were told to seal the tomb.
このローマ兵がですね、これを石に封印をするようにと命じられました。
Now let's go to Rome for a brief moment.
手短にちょっとローマに行ってみます。
This is the Colosseum in Rome.
ローマのコロセウム、円形競技場ですね、古代の。
This is a good example of Roman, architecture.
これがまあローマ時代のまあ建築。典型的な建築物です。
What's interesting is, Italy gets many earthquakes.
まあ、イタリアにはですね、イタリアは地震が多い場所なんですけれども。
And this building is nearly 2000 years old.
そしてこの建物はまあ、2000年近く建てられてから建ってるんですが。
And yet the stone blocks are still locked together.
2000年経ってもですね、しっかりとこのブロックがですね、積まれたままになっています。
And the way they did this was quite clever, or clever, or smart, or intelligent.
非常に、まあ、賢い建て方がされているんですね。
Where they joined the blocks together.
これらのブロックをですね、まあ、重ねるときに、
they used an iron, pin, or
鉄のピンを使っています。
Like a bolt.
ボルトのようなものですね。
Not with thread on it, but
そのボルトに、まあ、なんていうんですか。
Just a piece of metal.
この巻くものはないんですけれども、ただのこの、ピンですね。
Yeah. Oh, and you can see where I'm pointing here.
この指さしている場所見えますね。
You can see one here.
ここにもあります、ピンが。
And this piece of iron goes down into this bottom stone.
そしてこの、鉄がですね、てっぺんがこの下の石に打ち込まれています。
And around the outside is lead. Do you know that word?
そしてその外側はですね、実は鉛なんです。
So this was an iron pin set in lead.
鉛で固定されたこの鉄のピンなんです。
And that locks the stone together.
そのようなやり方でこの石をですねしっかりと固定することができたわけです。
This is the top of a column.
Column. Okay. この柱のですねこれ上のてっぺんの部分ですけれども。
Like these are columns here.
こういったものですね。
This is a stone column, a section of.
石の柱です。
And this is the hole.
真ん中の方に穴が開いてまして。
And here's the other half here. The other half, like it's two pieces they put set on top of each other.
Okay.
Yep.
二つの重ね重ねしてる、まあ、柱ですかね。
And this metal is lead.
この部分は
square hole where the iron pin used to be.
そして鉄のピンが刺さっていたであろうとされる場所が四角になっていますね。
Because what the Romans would do would they would put the pin in the hole.
ローマ人たちはまず穴にこのピンを差し込みまして、
and then put the top stone on top.
そしてその上にその次に重ねる石を置きまして、
and then pour molten lead down here.
それから鉛を流し込みました。
and the lead would surround the iron pin.And lock it in place.
熱した鉛なので液状なんですね。それを液状で流し込んだと思われます。そしてその周りにですね、この空いてる部分に鉛が入っていくわけです。
Now, with that understanding,
そういった理解を踏まえまして、
we have a video about the garden tomb.
そののイエス様の墓についてのビデオを見てみましょう。
Would you like to see that?
見てみたいですか?
Okay. Now let's see if we can get this working. Oops.
その熱した鉛を流し込んで、それが冷えた時に固まるわけですね。そうやって固定したということです。
Here. Which folder is it, do you think?
This one. Yeah.
This one?
Yeah.
Okay.Ah, yes.
Okay.
Okay, this video is 16 minutes.
Sorry. 16分のビデオをお見せします。
And you will see the significance of the Roman, iron pins at the end.
終わりの方でですね、このローマ人が用いたこのピンの打ち込み方、そのことについての説明も出てきます。
ちょっと手
短にまとめてみましょう。
The same day, two disciples were walking to a place called Emmaus. I don't know how you say it in Japanese.
同じ日に二人の弟子がエルサレムから7マイル、12キロばかり離れたエマオという村へ行った。
And Jesus joined with him, walking with him.
イエス様がやがてですね、彼らと一緒に、歩き始めるわけです。
And he asked them, essentially, what are you talking about?
一体何の話をしているんですかと尋ねました。
Of course, he knew what they were talking about.
もちろん何の話をしているかイエス様ご存知でしたが、
But he's trying to start a conversation with him.
彼らとの会話をですね、したかったわけです。彼らはイエス様について話をしていました。
To Jesus himself.
イエス様に対して、イエス様ご自身に対してですね、イエス様のことは話し始めました。
And they said, we had hoped he was the Messiah.
この方がメシアであると私たちは望みをかけていました。
And he could have revealed himself to them.
彼らにですね、ご自身を表すことも、正体を表すこともできたわけですけれども。
He could have said, look at my hands.
ほら、手見てごらんって。
Or my side.
私の脇腹見てごらん。
But he disguised himself.
そのことは、には触れずにですね、イエス様は正体を隠されました。
And he said, you were slow to believe what the prophets had written.
預言者たちが説いたすべてのことを信じられない。愚かな心が鈍い人たちよと言いました。
So, I think, yes.And he explained to them in all the scriptures the things concerning himself.
そしてご自身についての聖書全体にわたりですね、書いてある場所をイエス様は示されたわけです。
This was more important than what they saw with their eyes.
この点がですね、彼らが自分の目で見るものよりも重要だったわけです。
He could have said, I'm alive. See, look at me.
イエス様はすぐにですね、ご自身を表して、ほら見てごらん、私よ、生きていますよと。いうこともできたわけですが、まずは正体を隠したまま彼らと聖書研究をなさいました。
There was a very important lesson in this.
ここにですね、重要な教訓があります。
And that is we should trust the Bible before we trust our eyes.
自分の目を信じる前に私たちは聖書を信じる必要があります。
Is that clear? Is that understood?
皆さんご理解いただけてますか？
One day, Satan will appear on earth looking like Jesus.
いつの日かサタンがですね、この世に現れてイエス様のような格好をして現れます。
And people who believe their eyes will believe this is Jesus.
自分の目しか信じない人はこれがイエス様に違いないと思い込みます。
But those who study Matthew 24 will know it cannot be Jesus.
しかしマタイによる福音書24章を学んだ人たちはこれはイエス様の偽物に違いないと結論付けるわけです。これはとても重要な点ですね。明日は契約の箱について学んでいきますけれども、この、聖書の御言葉の上にですね、確かな根拠を置かなくてはいけません。
Because the claims that are made about the Ark of the Covenant,
この契約の箱についてのですね、まあ、発見についての主張は、
are quite remarkable.
非常に驚くべきものです。
But the only question we need to ask,
しかし私たちが問うべきことは、
is does it conform or does it match the Bible?
これは聖書の記述と一致しているか、調和しているかという点であります。
We can trust God's word.
私たちは神の言葉に信頼を置くことができます。